今日はルカの福音書の3章です。このところにはバプテスマのヨハネの働きが記されてあります。一節に皇帝ティベリウス、またポンテオピラト、ヘロデというような名前が出てきていますけれども、実はこれらは異邦人であり、その当時ユダヤの国はまさに異邦人によって支配されるというような状況であったわけです。もともとは神様がアブラハムにこのカナンの地に行けと言われて、そしてそこが修行の地と与えられたわけなんですけれども、そのような状況とは全く異なったような様子になっていたわけです。しかし2節にはこのアンナス・カヤパ大祭司がいるというような、もうまさにこの世の様子というか、人が治め、またそういう中にもこの神様の働きがなされていくというようなところにあったわけです。そしてそういう中にバプテスマのヨハネは神様から与えられたその働きを成していった。3節を見るならば、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これがヨハネの働きであったわけです。罪の許しに導く悔い改め、そしてバプテスマとあるわけですけれども、彼はこのことを行っていた。そしてこれのことは彼が自分の考えや思いでやったのではなくて、4節のところに預言者イザヤの言葉とあるわけですけれども、これはイザヤ書の40章の初めの方に出てきている言葉であるわけです。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。ですから彼は荒野で、この人々に悔い改めを伝えていた。そしてその道をまっすぐにしていく。そのまっすぐにするというのは、まさに神様に対して悔い改めて、そしてまた神様の方に立ち返っていくということであるわけです。6節にこうしてすべてのものが神の救いを見るとあるわけですけれども、神様はもう700年以上前に予言されていたことを、このバプテスマのヨハネを通してこの主の救いを備えていくということをなされたわけです。8節にこの悔い改めにふさわしい実を結びなさい、バプテスマのヨハネはそのことを言いました。悔い改める、方向転換をして神様に従っていく。しかし必要なことはこの実を結ぶということであるわけです。私たちも悔い改めたならば、そのふさわしい実を結んでいくということであるわけですけれども、この具体的なことを群衆は10節を見ると、それでは私たちはどうすればよいのでしょうかと尋ねたわけです。ヨハネは11節を見ますと、下着を2枚持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。ですからこれはもう愛の行為を行うということです。もう悔い改めて神に従うというならば、もう自分が持っている、余分に持っているものを他の人にも与える。そして12節には主税人たちが尋ねたわけですけれども、13節に決められた以上には何も取り立ててはいけません。主税人たちはもう欲に駆られてしまって、不正な取り立てをしていった。まあ彼らは強欲であったわけです。そして不正を働いて利得を貪っていくというようなことをした。それをやめるようにバプテスマのヨハネは言ったわけです。また14節にはローマの兵士たちが尋ねたわけですけれども、ヨハネは誰からも金を力ずくで奪ったり脅したりしてはいけません、自分の給料で満足しなさい、そのように答えたわけです。暴力を振るう、また人のものを取る、そのようなことをしないで自分の持っているもので満足する ということであるわけです。しかしこのことは、じゃあ自分の力で、そしてまた一生懸命努力してできるのかっていうと、私たちはなかなかそれをすることは難しいと思います。16節のところに、ヨハネは、私は水であなた方にバプテスマを授けています、しかし私よりも力のある方がこらえます、私はその方の履物の紐を解く資格もありません、その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。水は洗ってきれいにすることはできたとしても、しかしその性質を変えることはできないわけです。しかしその後に来る方、イエス・キリストのことですけれども、聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられますと言われたわけです。火というのは、このものを焼いてしまう、性質を変えてしまう。例えば金や銀というのは、最初から純金純銀というのはないわけです。しかし炉の中に入れて、そして金かすを取り除いていくことによって、例えば金はもう練られて純金が取れるということであるわけです。そして火によって性質は変わる、鉄も火で焼き水に入れてということを繰り返すことによって、鉄は鋼鉄に変わっていくことはできるわけです。ですから人は人の性質を変えることはできない。変えることができるのはまさにイエス様以外には他にはおられないということであるわけです。17節には、この脱穀場隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に納められます、そして殻を消えない火で焼き尽くされます。麦は集められて蔵に納められ、殻はもう火で焼き尽くされる、言うなれば私たちはもう殻のような人間であった。しかしそういう私たちを神様は麦に変えてくださることができる。人にはできないが神にはできる、神には何でもできる。神様によって実は私たちは性質が変わり、そしてまた豊かな実を結ぶことができるわけです。聖霊と火とあるわけですけれども、聖霊による実を結ぶことができる。そのことはガラテヤ書の5章の22節を見ると、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、というふうにあるわけですけれども、私たちは自分を変えることはできない。しかしイエス・キリストは私たちを作り変えることができるわけです。主税人であったザーカイも、彼はもうエリコで一番強欲な人間であったわけですが、イエス様を迎え入れた時に、私は自分の持っている財産半分をもう他の人たちに施し、そして不正で取ったものは4倍にして返します、愛の人に彼は変えられたということであるわけです。18節には、ヨハネは人々に福音を伝えた、喜びの訪れ、それは救い主は必ずこらえるということを彼は伝えていったわけです。そして21節には、この民が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマを受けられた、そして祈っておられるとあるわけですけれども、もうイエス様のその生涯は、この従順従っていく、もう幼い頃から宮に行き、そしてまた神様に、捧げていく、そしてそのことはイエス様ご自身がもう自らがへり下り、バプテスマのヨハネからバプテスマを受け、そして祈る、それがもうイエス様の生涯であったということであるわけです。そして23節以降には、このイエス様の系図が出てくるわけですけれども、31節の割にはダビデ、そしてまた33節の割にはユダ、ユダ族のしかもダビデの家系から生まれる、そのことがこのところにも記されてあるわけです。38節には、 そして神に至るとあるわけですけれども、まさにイエス様は神の子として、神が人となられてこの世に下ってくださった、そして私たちに救いをもたらしてくださる、そのことをバプテスマのヨハネは先駆けとなって伝え、悔い改め身を結ぶ、そのことを彼は語りました。また私たちも主に立ち返り、そしてまた聖霊によって豊かに身を結ぶ、その生涯へと導いていただきたいと思います。